シェアナース2025。もう一つのナースの働き方、シェアナース2025、池道ひろです。みなさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
インタビューをさせていただきます。戸井美優奈と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、新番組が始まりました。シェアナース2025という番組でございます。新解説おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
これからどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。タイトルコール、そしてですね、千尋さんの、最初のキャッチフレーズを聞いてですね、もう気になることだらけではあるんですけれども、
ありがとうございます、はい、
まずこの番組はどんな番組になるんでしょうか。
はい、そうですね、はい、もう日本にはたくさんの看護師さんがいらっしゃるんですが、その看護師さんたちが新しい働き方を求めていると、
はい、
情報の提供になります。
なるほど、ありがとうございます。タイトルコールにもありましたように、シェアナースっていう言葉があるんですけれども、
はい、
私あまり聞きなじみがなくてですね。
そうですよね、はい、はい、
そうなんですよ。看護師をシェアするということですか、どうなんでしょう。
そうなんです、はい、まさに看護師を、一人の看護師さんを地域の人でシェアをするっていう意味でこの名前を付けさせてもらいました。
なるほど、
はい、はい、
うんうんうん。これは何ですか、病院に行くっていうわけではなくて、
はい、
来てもらう、シェアする。
そうですね、はい、来てもらったの家に、はい、その地域のある看護師さんが自分のお家に来てもらったりとか、はい、まあ、こちらから、伺って相談することもあるかもしれないんですが、一つのちょっと例として、私の、昔話をしたいんですけど、
あ、はい、
お近所にですね、私がちっちゃい頃、はい、工藤のおばちゃんっていう看護師さんが近くに住んでたんですね、はい、私が母にお腹痛いとか膝すりむいたとか頭打ったとかって言うとですね、はいはい、もう母は工藤のおばちゃんとこ行っといでって言って、私たち、まあ、子供たちをそのおばちゃんとこにやるわけなんです。
はあはあはあ、
で、そうすると工藤のおばちゃんは、ああそう、お腹がね、そうなのねって言ってお腹触ってくれて、うんうん大丈夫っていうふうに送り出してくれたり、あと私が手をね、大きくこう切った時なんかも、私にこう出血を見せないようにぎゅっと抱きしめてくれてね、ですごく励ましてくれたりとか、
はい、
病院にお勤めだったんですけど、そうやって、病院にお勤めじゃない時も日々看護師さんとして私たち子どもの面倒を見てくれたりとか、
はい、なるほど、
近所の人のその健康相談をしてくれたりしてたんですね、
うん、
おばちゃんの姿を見て私が看護師さんになると思って、看護師になったっていう経緯もあるので、
はい、
なんか自分がそんな風にずっと看護師として資格を取ったんであれば、誰かのお役に立てたらいいなっていう思いがあって、このシェアナースっていう名前をつけたっていう経緯があります、う
ん、なるほど、あ、すごい素敵なエピソードですね。
あ、そうなんです、うん、
ね、あ、だからシェアナースっていう、どうしてもこう病院に行かないと、まあ、会えないというか、うん、そういうイメージが強かったもので、
はい、
うん、だからなかなかこう地域で貢献する看護師っていう、これがいわゆるもう一つの働き方っていうことですね。
はい、はい、そうです。
これ今 どうなんですか、こう浸透はしてきてるんでしょうか。
そうですね、はい、一人一人、まあ、看護師さん知りませんかということでご紹介いただいて、
はい、
もうこんな風なことやってますということで、
はい、
一つのなんかプロジェクトのような感じで、私の説明会なんかに参加していただいて、
はい、
登録フォームでね、参加していただく方もいれば、コミュニティのリーダーさん、看護師さんのリーダーさんをつなぎいただいて、
はい、
コミュニティの中でお話しさせていただくこともあるんですけど、まあ、まだまだ浸透はしていないと思います。
そうですね、あまりこう私もね、シェアナースと聞いて あ、そうだ、そうだ、みたいな感じにはならなかったので、
うん。
まあ、この番組を通して、私も一緒に勉強していかないとな、というふうに思わされる、そんな言葉ではあるな、と思ってますね。
ありがとうございます。
まあ、なんでシェアナースと言いますか、まあ、正直に申し上げましょう。こう病院に電話して行ったらいいじゃないか、みたいなイメージがあるんですが、であえてシェアナースなんだろうっていうところがちょっと私の中でしっくりこなくてですね。
そうですね。看護師の私たちはね、それが普通なんですけど、一般の方は確かにそうだなっていうふうに、
そうですね。
ゆなさんとお話ししてて、そうか、改めてそうだなと気づくこともたくさんあるんですが、やっぱり医療費を使うとなると、結構病気になってからじゃないと、病院に行かないとか、クリニックに行かないっていう方もいらっしゃるんですが、結構それまでに我慢なさったりとか、あと、いやいや、なんとかなるとか、日にち薬だとかっていうふうに家で過ごしてらっしゃる方、本当に多いなと思うんですね。そ
そう
ん
で
な
す
方
ね。
が、相談するところが今は正直やりませんし、将来的に本当にこのシェアナースがもうあちこちに存在して、もう各町、に、いや、一丁目の何々さん、二丁目の何々さんっていうぐらい、シェアナースがどこにでもいてですね、あの人のところ行ってちょっと相談してこようみたいな駆け込み寺のような、そんなことがあったらいいなと思ってます。実際、アメリカや欧米では、ホームナース、ホームドクターやホームナースっていう制度がすごく浸透してますので、近所でそういうふうに働いてらっしゃる、看護師さんやドクターがおられるんですね。
なるほど。
なので、日本もそうなればいいなと思っ
確かに。
て、いま
そう
す。
ですね。痛くならないと。でも今痛くないから病院に行ってもなっていう気持ちが、もっとこの看護師さんとかこう医療に関して身近に感じられるっていうイメージですね。ありが
そう
とう
で
ございます。
す。
実際このシェアナースの方っていうと、なんかどんな、まあ、お仕事内容というか、まあ、どんな手当をしてくださるのかなっていうところを聞きたいんですが、どうですか？
そうですね。先ほどの、健康相談からそうなんですが、今、健康といっても、美容と直結している部分もありますので、もっと綺麗になるにはどうしたらいいかみたいな、そういったところも、興味のある方がいらっしゃいますし、そういう、健康と美容を求めてらっしゃる方の、その基礎知識を看護師は持ってますから、どんなことでも、ご相談くださいっていうところで、いろんなところに、お家にお伺いするナースがいたり、あと、例えば薬局にですね、看護師が、常駐していて、で、日頃の介護相談だったりとか、親御さんのことを相談できる場所があったりとか、もう地域では本当たくさんの看護師さんがそうやって自分が何かできないかということで貢献してる人が多いんですね。
そうだったんですね。
そうなんです。なので、そういう方々をそこの地域で頑張ってらっしゃる方をつなげてしまって、そしてそのリーダーさんたちがもっと活動がしやすくなるようにできればなっていうこともあって、この2025っていうのは各日本の津々浦々の地域をですね、つなぐっていう意図で、この数字をつけたんですが、
2025年に始まったからというわけではなく、
それももちろんあります。
ありながら、2025人のシェアナースを集めるみたいな
そうで
こと
す
です
ね。
かね。おお まあ、なかなか壮大なプロジェクトですね。
そうです。本当に壮大。47都道府県をさらに市町村とか郡とか離島に分けていくと、大体2000以上の地域に分かれるんですね、日本っていうのは。 なので、一箇所に集中して、例えば東京、大阪、名古屋で2000人いたとしても、地域の方は担えないので、
ああ、そうですね。
はい。な
は
の
い。
で、北海道の本当に、
はい。
網走から、沖
ああ、は
縄まで、
い。
看護師はおりますので、
そういうことですね。
その
はい。
さんをこう発掘して見つけて
うん。
つながりたいという。
なるほど。うわ、素晴らしいです。まあ、この放送を聞いて、どんどんね、こういった仲間の方が増えていくように、私もサポートできたらと思います。
嬉しいです。よろし
は
く
い。
お願いし
あ
ま
り
す。
がとうございます。また、詳しくはですね、今後ですね、第2回、第3回と続いて掘り下げていけたらと思っておりますので、はい、今日はここのところで。ということで、本日はありがとうございました。
ございました。